耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは。新刊ラジオ第942回10月9日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは大学教授という職業についてね、どのようなイメージをお持ちでしょうか。まあ大学に通っていた方はね、お世話になった教授のことを思い出したかもしれません。僕もね、大学時代ゼミでお世話になった教授のことを思い出すんですけれども、この教授、結構フランクな人ですね。ある日飲み会でその教授のフランクな人柄のを見てですね、僕は先生って言われないと大学の教授って感じしないですよね、と言ったことがあります。するとね、その先生笑いながらね、こう答えてくれまして、矢島は大学教授になんか幻想抱いとるんとちゃうかと、まあ焼酎片手にそう言ってくれたわけですよ。まあ本来はね、笑って済ませるシーンだと思うんですけども、まあ、先生の指摘がね、あまりにも的を得てたのでね、あ、なるほど、これが既成概念ってやつかとね、深く感動してしまったエピソードです。というわけで皆さん、大学教授はね、ユニークな人も多いんです。今回はそんな中でもね、とびきりユニークな大学教授が書いた本をご紹介しましょう。僕の恩師ではありません。ユニークですが、ノーベル物理学賞を受賞している人です。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、扶桑社より出ております、増川俊秀著、増川流のりしろ思考という本です。著者の増川俊秀さんは2008年ノーベル物理学賞を受賞された物理学者さんです。京都大学の名誉教授、さらに名古屋大学の特別招聘教授でもあります。1940年愛知生まれで、1962年に名古屋大学理学部を卒業後、名古屋大学大学院理学研究科を修了し理学博士となり、名古屋大学理学部助手、京都大学理学部助手、東京大学原子核研究所助教授を経て、1980年に京都大学に転任されています。ここから教授職が始まるんですけどもね、その後もいろいろと赴任受賞歴とかあるんですけども、あえて割愛しましょう。で、今回の本はですね、その増川俊秀さんが書いた増川流のりしろ思考という本です。こののりしろ思考というのがですね、まあ簡単に理解するために、本の中から一文抜粋しましょう。のりしろの多い人生とは、よく時間活用術という言葉を耳にしますが、僕は時間の活用術について語ることはできません。なぜなら、僕は大変にのりしろの多い人生を過ごしていますから。僕は時間の無駄遣いをいっぱいしています。例えば東京で午前10時から会議があるとします。僕は6時32分京都発の新幹線に乗って東京駅に8時44分に着きます。それから書店に立ち寄って本を買い、喫茶店に入ってそれを読んで、という具合、会議の始まる時間にちょうど着くように京都を出ることはしないのです。それぐらい僕はたくさんの無駄をしています。ただ最近は主催者の方から指定席切符が送られてくるので、早めについてコーヒーを飲むという自由度が与えられていない。のりしろ文化を発揮できないのが寂しい。そう、僕にとってののりしろとは、心の自由とも置き換えることができます。はい。というわけで、増川さんののりしろ思考という言葉、理解できたでしょうか。まあ余裕を持って生活するっていうのはね、僕もいいことだなと思います。本全体を読んでみてね、この増川さんの焦らずマイペースな人となりが非常に伝わってきました。しかし、結構ルーズな部類に入る僕は気になることがありました。それは先ほどのこの一文、僕は6時32分京都発の新幹線に乗って東京駅に8時44分に着きます。嫌に正確に覚えてるなぁと思ったんですね。この理由、少し後に書いてありました。増川式数へのこだわりというトピックスで、これもちょっと抜粋してみましょう。生活はもっとシンプルにできる、増川式数へのこだわり。僕は別に数字にこだわっているわけではありません。それには僕なりの理由があるのです。例えばお風呂に入るのは9時36分です。僕はいつも夜9時からの NHK のニュースを見ます。女房は風呂を片付けたいから早くお風呂に入れと言う。ニュースを見たい僕としてはそれになんとか抵抗する。そこで NHK のニュースが終わる9時30分に多少余裕を加えた9時36分からお風呂に入ると決める。そうすれば女房からお風呂に早く入ってとせかされても、まだ9時26分だからダメと言える。つまり 9時36分は女房への抵抗のテクニックなのです。東京で会議があるときはそれが午後の会議であっても6時32分
京都発ののぞみに乗ります。
その時刻だけ覚えておけば今日は何時の新幹線に乗らないといけないなんて考えずに済みます。朝家を出るのは8時3分です。8分ほど歩くと最寄りの岩倉駅に到着します。そうすればいつも同じ電車に乗って大学へ行ける。逆算するとその電車に乗るためには家を8時3分に出ると都合がいい。それだけの話なのです。僕はこれをマスカワ式と呼んでいます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。僕はですね、失礼ながら少し笑ってしまいました。もうもはやね、筋金入りのマイペースだなと思ったんですね。ルーズなのではなくてマイペース、しかもね、説明を聞くと理にかなっているので、思わず笑ってしまったエピソードです。まあ、もしかしたらね、この数字にこだわるっていうのはある意味物理学者らしいエピソードなんじゃないでしょうか。こうしたら必ずこうなるというですね、まあ、物理学の現象ですよね。でもこの増川さん、子供の頃からねマイペースだったようで、本人曰く、一人で何時間いても平気だった。僕はいじめられていたらしい。と学生時代を回想しています。いじめられていたらしいっていうね、伝聞帳なのがすごいですよね。ちなみに先ほどののりしろ思考、松川さんはのりしろの時間に本を読んだり、コーヒーを飲んだり、アイデアを考えたりしているんだそうです。毎日毎日ね、分刻みでスケジュールを詰め込みがちな忙しいビジネスパーソンには模倣すべき点もあるんじゃないでしょうか。皆さんも何か感じるところがあったらね、ちょっと自分のスケジュールにのりしろを作ってみてください。さて、増川さんといえばね、やっぱりこのノーベル物理学賞の受賞者として紹介をしなければいけないでしょう。増川さんがノーベル物理学賞を受賞したのは、小林誠さんと一緒に提唱した小林増川理論という研究が認められてのことです。ちなみに発表されたのは1973年。当時3個しか発見されていなかったクォークを6個あると仮定し、その作用を理論的に証明し、 CP 対称性の破れを理論的に説明したという素晴らしい論文です。すいません、言ってる僕もよくわかってません。まあ、とりあえずね、僕と同じようにあの専門外の人はですね、まあ、簡単にその当時見つかってないものを発見より先に理論で説明したすごいというふうに覚えておきましょう。発表が1973年で受賞が2008年ですからね、およそ35、6年を経ての受賞となっています。これについての増川さんのコメントはマスコミに対して、大して嬉しくありませんだったんだそうです。ちなみに増川さん結構甘なじょくです。まあ一応そのように発言した理由もね、きちんとあるそうなんですけども、一つだけご紹介すると、まあ増川さんによればノーベル賞を2008年に受賞するのは予測がついていたんだそうです。まあ、専門のね、素粒子の分野全体の業績を時系列に追っていけば、まあ、自分の論文は2008年ぐらいに受賞するなというのが分かっていたそうなんですね。まあ、マイペースな分、実はしっかり客観的に物事を見れているようです。これはね、仕事の価値を予測するというテクニックで紹介されています。まとめますと、こちらの本、増川流のりしろ思考、まあ、このようなね、ユニークなノーベル物理学賞受賞者増川俊秀さんのライフスタイルと仕事や人生に対する考え方、また最後の章では教育、経済、戦争といったテーマに対する意見も紹介されています。まあ、エッセイみたいな感じで書かれてますのでね、増川さんの人柄もそうなんですけども、まあ、本当ね、肩を揉みほぐしてくれるような本ではないでしょうか。まあ、真っ当に考えるとね、おすすめしたい読者の方っていうのは、まあ、普段忙しくて余裕のない社会人なんですが、まあ、あえて逆説的に、まあ、増川さんみたいに甘の弱に考えれば、僕やね、オーディオブックの紹介でおなじみのバシさん、結構ね、こういう自分のペースを持った時間の使い方をしてるんですけども、そういう人に読んでほしいと思います。なぜかって、自信がつくんですよ。結構こんなマイペースでいいのかなって思ってたんですけれども、仕事に対して、あ、そうか、このぐらいのスタンスで臨んでも、抑えるとこさえ抑えとけば結果は出るんだなというふうにね、安心できると思います。まあ、ノーベル賞受賞者もね、マイペースなんですよ。そして普段ね、頑張らなきゃ結果を残さなきゃってね、ガチガチに固まってしまっている人は、まあ、肩の力をほぐすために、読んでほしいと思います。まあ、結論としては、皆さんの肩を揉みほぐしてね、新しいことにチャレンジしたくなるような元気をくれる一冊です。では書籍情報です。増川流のりしろ思考、増川俊秀著、不走者より税込み1365円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました増川流のりしろ思考、いかがでしたでしょうか。僕的にはですね、これ増川俊秀というですね、あの物理屋さん、物理学者さんがね、どんなに面白い人物かっていうのを知るための本かなと思っています。それだけね、増川さんってやっぱり面白い考え方を持ってるなと思うんですよ。まあ、結構天の弱な部分もあってね、もうなんだこの野郎ってね、思う部分も僕もありました。しかしですね、こののりしろ思考というちょっとマイペースな考え方、それに付随してですね、いろいろな物事の考え方を、まあ、客観的であったりマイペースであったりしています。なのでね、増川さんあんまりくよくよ悩んだこともないんだそうです。なんで悩んだことがないのかっていうのも触れられてるんですけども、そのあたりはね、皆さん確認してほしいかなと思います。僕としてはですね、僕はやっぱりそのなんだかんだで結構悩むときに悩んでしまう人なので、増川さんぐらい、まあ、ちょっと挑戦と構えててもいいかなと思いました。そう、増川さんが
自分は物理屋なんだからっていうのと同じように、
まあ、僕も喋り屋なんだからというふうに開き直ってしまってもいいのかなとね、思ったんですよ。で、あの聞いてる人の中にはですね、そうは言ってもスケジュールは詰め込むべきだろうって思ってる人もいると思うんですけども、増川さんこののりしろの時間、あのノーベル賞のアイデアなんですけども、お風呂の時間に考えついたんだそうです。そうか、クオークって2個しか見つかってないのか。じゃあ3個でちょっと論文書いてみるかな。でも3個だとな、失敗した時になんか恥ずかしいしな。よし、ここはもう失敗してもなんか、マスクはすごいやつ思われるために6個にしてみよう。すごい話ですよね。まあ、共同研究者の小林さんもそれでいきましょうと言ったから、まあ物理学者っていうのはやっぱり僕らと違う思考回路があるのかもしれません。まあ、他にも知恵と知識の違い、思うと考えるの違いなど、まあ、深い言葉もありますので、気になった方はお手に取ってみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。